選挙を重荷を負っているなら増田琴牧師。
今日もこうして皆さんとご一緒に礼拝を捧げることができました。心からの感謝を持ってひととき聖書の御言葉に耳を傾けてまいりましょう。共同緑ヶ丘教会の90周年を記念して発行されました恵みの中を歩んで2信仰の記録という冊子がございます。教会員の方々がキリスト教との出会いや信仰の歩みを記してくださっている書物です。その中にある方が書いておられました。受洗へ導かれた歩みです。学生の頃に聖書と出会い、30年以上過ぎた頃、聖書を読まなくちゃと思われた。キリスト教放送局の FEBC のサイトを通じて紹介された教会の中に共同緑ヶ丘教会があり、その数日後にはこの教会へと足を運ばれていました。そしてこう記されています。礼拝堂のシンプルな十字架とそこに注がれる柔らかな光は、すべてを認め、寄り添い、包み込んでくれるような不思議な感じがしました。仕事でヘトヘトになっていても、日曜日に教会に行き、静かに心を傾ける。ただそれだけなのに、幾重にも絡みついていたものが少しずつ剥がれて軽くなっていくようでした。癒しという言葉ではしっくりきません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようという聖句を知ったのはだいぶ後になってからです。こういう文章です。この言葉は今朝ご一緒に分かち合いましたマタイによる福音書11章28節の言葉です。この方も、そして現代社会を生きる私たちが聖書の言葉、イエスの生き方と出会うときに呼びかけの言葉となる言葉ですね。イエスは休ませてあげようと言われました。忙しい日常生活の中で目の前のことをこなしていくのが精一杯ということがあります。ある時には目まぐるしく変化していく社会の情勢の中で取り残されていくような思いをすることもあります。同時に生きていく上で身につけてきたこうあらねばならぬということにせき立てられるような思いを持っているということもあるかもしれません。重荷を担い疲れる、それは一人一人によって中身は違うでしょう。子どもたちでさえ疲れています。忙しさ、追い立てられるような不安、焦り、失敗やそれに対して周りの人が失望しているのではないかという思い、自分がどう評価されるかわからないことへの恐れ、それはまるで私たちから離れない人生の親戚のようにまとわりついてきます。忙しく充実したと生活を送っていると思う毎日さなかにも、気づかないところで追い立てられるような焦燥感があるかもしれません。先ほどの方が書いてくださったように、幾重にも絡みついたものが少しずつ剥がされて軽くなっていく、それは癒しという言葉とはちょっとニュアンスが違う。その際の主イエスの休ませてあげようという言葉は、聖書の中では安息ということだと思います。安息、安心の安という字に息、安息日の安息です。聖書では創世記の天地の創造の際に、神は7日間で天地の創造を完成されたとあります。これは1日24時間でということではなくて、そのような秩序を持って神は世界を創造された 6日間で神はさまざまな地球上のもの、自然、そして人間も6日目に創造されたんですね。7日目に神は休まれました。そしてこの7日目の休みをもって完成とされたんです。休みは次に仕事をするためのインターバルであるとか、あってもなくてもいいけど休めたらいいねというものではなくて、聖書の中では休みはなくてはならないものであり、休みによって全ての技が完成されるのです。旧約聖書のイスラエルの民はエジプトで奴隷であった経験があります。ですから休みがないという経験をしているんですね。休みがないとどうなるか、人はもう目の前のことをこなしていくっていうことしか見えなくなって、そして自分自身が何のために生きているのかということすら考えなくなり見失ってしまいます。ですからイスラエルの人々は安息日を大切にしたのです。6日間働いて7日目は休む。神が創造を完成されたのは休みであるということ、そして奴隷であった経験から、イスラエルでは安息日がなくてはならぬものとして、完成の時として大切に守られてきました。安息日というのはシャバットというヘブライ語から来ています。このシャバットっていうのは、もともと中断するとか立つという意味なんです。イスラエルの民はそもそも土地を持たなかった頃、小家畜動物を飼ってそして生活をしていた半遊牧民でした。ですから休むといっても全てのことをやめるわけにはいかないんです。家畜に水をやったりしなければなりません。けれどもその合間に例えば川でいろいろな道具を作るとか、そういうふうなことはやめたんです。シャバットっていうのは中断する、立つ、やめるという意味なんですね。そのやめるということを通して自分自身が神の前にもう一度立ち返る時となっていきました。大学の教員の方ならば7年に一度サバティカルという研究年、休暇年と呼ばれている、そういう時があります。このサバティカルという言葉はこのシャバットというヘブライ語から来ている言葉なんです。もともとはですから自分がいつも日常的にやっているその仕事を置いて、もう一度自分もリフレッシュして英気を養って、そして新たな学びをしていく、そういう年のことであると思います。そしてこの休みを取る、中断する、それは日常生活から離れるということです。いつもの考え方、社会の要求、自分のスケジュールということから離れる、中断する。そのことで何をするのかと言いますと、浮世離れするんです。浮世離れ。これが大事です。浮世から離れるんです。自分を追い立てているもの、幾重にも覆いかぶさっている、自分を縛っている役割意識、あるいは達成感、あるいは周囲の期待、自分が担っているもの、そういうものから一度離れる、立つのです。そうして神の前の一人となる、シンプルに立ち返ります。いろんなものにまみれて生きてきている自分を顧みながら何をするかという、神様に愛されている一人だということに立ち返るんです。私は愛されている一人なんだ。神様に愛され、また隣人から大切に愛されている。ペンテコステの礼拝、皆さん出席なさった方はどうぞ思い起こしてください。ペンテコステ、ハノの子供の日の礼拝の中で、 バラの花びらをシャワーのようにさあ子供たちが撒いてくれましたね。あの上のギャラリーからもバラの花びらをファーッと撒いてくれました。フラワーシャワー、あれはペンテコステの聖霊を表しているんです。その聖霊を受けるというのは神様の愛を私たちが受けるということです。人々との交わり、自分が大切に思われている一人であるということをそのところにおいて回復していく、ペンテコステの大切なメッセージです。本当に大切にしていかなければならないことや自分の人生をその中で確かめることができます。そして礼拝において共に神様を賛美し祈る民として友達とつながり合うことができます。皆さん、朝の連続テレビ小説ご覧になってらっしゃいます？今アンパンっていうのをやってるんですね。あの私も朝なかなか見られないので録画して楽しみに見ております。柳瀬隆さんというアンパンマンというヒーローの生みの親である柳瀬隆さん、この場合はお連れ合いの妻の方が主人公になっておられるのです。柳瀬隆さんのアンパンマンというヒーローはですね、自分の顔がアンパンになっていて、でそのアンパンを敵味方関係なく困っている人や悲願でね自分の心がしおれている人たちにみんなこうやってこう、じゃあこれ食べなよって言ってこう渡すんですよ、ね、そうやって、人々に自分の体を渡すという姿にキリスト者である私どもはなんとなく自分の体をパンとして人々に飢えた人にこう分かち与えるということでイエス・キリストの姿を彷彿とさせるものがあるなというふうに思っております。このアンパンマンテレビのアニメーションでもずっと放送されていました。私どもの子どもたちも大好きでした。今でも教会学校に来ている子どもたちと共通の話題が欲しい方、アンパンマンのことみんな知ってますから、アンパンマンの中で何が好きって聞いてください。カレーパンマンとかメロンパンナちゃんとかいろいろあります。で、このアンパンマンの、アニメーションの中でアンパンマンのマーチっていうのがあるんです。何のために生まれて何のために生きるのか答えられないなんてそんなのは嫌だ。すっごい哲学的なテーマですよね。何のために生まれて何のために生きるのか答えられないなんてそんなのは嫌だ。そうなんです、アンパンマンというのはもともと大人の本として柳瀬隆さんは書いておられたのだそうです。もともとのこの柳瀬隆さんが生み出されたアンパンマンは小太りで敵味方関係なく自分の顔のアンパンを配るヒーローの姿、そして自分も傷つきながら相手を助ける、ごく単純にそういうことを伝えるものだったんだそうです。でも結局なんか国境を勝手に越えて飛んでいってクバパンを与えたっていうのでなんか捕まっちゃったみたいな、えらい現実的な話だったらしいんですけれども、受けなかったんですって大人の人たちには。でそれで編集者の人にもね、いやそんな自分をね与えて自分が傷ついて助けるなんてそんな非現実的なことじゃなくて、もうちょっとなんかこう現実的なこう力関係とかそういうのをこう考えさせるようなことってないんですかっていうふうな言われていたんですって。でもその後もう柳瀬さんが50代になってからこれが絵本になって子どもたちに届けられた時、子どもたちは本当にこの物語が大好きで受け入れていったんです。子どもたちには愛されました。子どもたちはしっかり浮世離れしているからですね。自分の体を与えて自分が傷ついても人を助けていく、そういうふうに浮世離れしているから子どもたちにはきっと自分たちに身近なヒーローになったんだと思います。さてこの先ほどのマタイによる福音書、柳瀬隆さんが何のために生まれて何のために生きるのかと言われた、 そのことを考えて振り返るというのが、あなた方を休ませてあげようと言われたイエスの言葉に含まれているのです。私たちは普段忙しく走り回ったり、自分の思いの中で全てのことを解決しなければならないと思っている時には、そもそも自分は何のために命が与えられて、何のためにこの命を用いて生きようとしているのかというようなことなど考えることはできない。まあ、そんなことはとりあえず置いといてって大人は言いますよね。でもここでマタイによる福音書11章が書かれたことに実は文脈があります。コンテクストです。11章の20節からを見てみますと、イエスは弟子たちを派遣された後に、またご自身でもまちまちでさまざまな奇跡を行われたんです。そしてそのようなまちまちに入られてから、主イエスはあなた方も神様のもとに悔い改めて立ち返りなさいと伝えられました。しかし多くのまちまちは悔い改めなかったのです。なぜならば、それまで伝えられていた律法や権威というものに縛られて、イエス・キリストが伝えられた本当に大切なものが見えなかったからです。ちゃんと浮世離れできなかったからです。ですから多くの町ではイエス・キリストが伝えられたその福音は受け入れられなかった、悔い改めなかったのです。そこで11章25節以下のところにもう一度目を留めてみてください。イエスが最初に言われたところにこう書かれていますね。天地の主である父よ、これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりましたとあります。これは原文のギリシャ語で読んでみると、幼子のようなもののようなという言葉はありません。幼子にお示しになりましたと書かれているんです。立ち返るのは、自分も傷つきながら他者と共に生きていこうとするイエスの生き方に信頼して祝福を求めてきた子供たちだった。また子供のように自分の生き方を一度中断して、幾重にも折り重なっている社会の現実や折っていることを一度下ろして考える、その時を持っている人たちだったのではないでしょうか。イエスの招きに応えるというのは、その幼子が喜んで賛美を歌い、神に生かされている命を生きる、そのように一人一人が神の前に安息の時を持つ、そのような関わりのことを意味しているのだと思います。私たちはいつしかそういう生活や生き方から離れてしまいます。重荷を負うものとイエスは呼びかけられました。そうです、確かに私たちは自分の仕事、家族、その他いろいろなことに対する責任を担っています。それを重荷ということもできるかもしれませんけれども、一番もしかすると私たちを苦しめているのは、もっと行わなければ、もっと良くなければ、もっと努力しなければ、自分の価値を説明しなければ、もっと、そうやって私たちは神の愛を獲得することができないと、心の奥底にあって自分に語り続けている何かなのかも知れません。それはこの世で一番重荷を負っているというふうに言えるかもしれません。イエスはこの呼びかけを休ませてあげようと言われました。先ほど詩編の55編23節をご一緒に分かち合いました。旧約聖書の言葉です。この聖書にはこう書かれていました。あなたの重荷を主に委ねよ、主はあなたを支えてくださる。これは神で死期を告げられた父の闘病生活を支えるときに母が この御言葉を与えられて、そして父に送ったその書の中に書かれていた言葉です。私自身もさまざまな自分の責任、仕事、重荷ということを考えるときに、いつもこの言葉に立ち返ります。あなたの重荷を主に委ねなさい、主は支えてくださる。主イエスは休ませてあげようと言ってここで終わらなかったんですね。不思議なように私の首輝を追いなさいって言われました。あれ、重荷を休ませてあげようって言われたのに、新たにまた首輝を追いなさいって、何か別の仕事を追いなさい、教会の仕事を追いなさいっていうことなのかなというふうに感じます。この首輝という日本語、最近あまり使われなくなりましたね。首輝というものは重荷を担うために、追うために用いられるんですね。こう一頭立てのものもありますし、重さを分散するためにこうやるために用いられる場合にもあります。両肩に渡して両側の棒にこう桶を掲げたりする。そうすると重い荷物も運ぶことができる。首輝。あるいは二頭をつなぐときにも、例えば牛とか馬のように重い荷物を運ぶそういう家畜をつなぐときにも首輝というものを用います。互いに補い合いながら荷を担うことができる。首輝を追うというのはチームになるっていうことです。一緒に技を分かち合って、そして一緒に荷を担っていこう、そういう信頼関係と、そういう仲間を作り合っていこうということなんです。自分一人で果たさなければいけない、そう思っていますね。私たち自分の責任、自分のやれること、自己責任というその中で表さなければいけない、そうでしょうか。一緒に相談して考えていくといろんなアイデアが出てきます。自分一人では分からなかったこと、気づけなかったこと、気づいてくださる方がおありになります。祈ってくださっているということがどれほど力になるか分かりません。そうやってイエスのもとに共に集って、私たちはチームになろう。自分の責任ということで自分を押しつぶしてしまわないように、あなたも愛されている一人なんだから一緒に担い合おうというわけで、思い起こすのは何かというと、私たちの教会でいつもテーマソングのように歌っている主イエスは絆です。あの絆、松本俊幸先生、私の前任の松本俊幸先生が賛美歌を訳されたんですね。ブラジルのプロテスタント教会でよく歌われている賛美歌だそうですけれども、主イエスは絆と訳されたのは松本先生です。あの絆と訳されている言葉、英語ではアライアンスという言葉ですけれども、あれは連帯とか、もともとこう一緒にやっていくですね、そういう言葉ですね。そして松本先生は2011年の東日本大震災の後にこの賛美歌を、主イエスは絆、私たちを結び合わせて、そして主イエスが果たされたその愛の技をこの社会においても一緒に果たしていくように、私たちを結び合わされる、この世界の中で私たちを結び合わされる、そういうふうにして主イエスご自身が私たちの絆になってくださっているということを、その賛美歌の中で歌っています。重荷を負っているもの、疲れたもの、私のところに来なさい、休ませてあげよう。私たちは共に生きるものとして、そのように一人一人が招かれ、また主イエスによって結び合わされながら、このところからそれぞれの場へと派遣されていこうとしています。私たち一人一人に必要な糧と知恵と力を主イエスが与えてくださることに信頼して歩みを始めたいと思います。そしてどうぞそのことによって主イエスが私たちと共に働いてくださいますように、聖霊の豊かな励ましがありますように、私たちの背中をそっと押し出してくださいますように、心から祈りましょう。お祈りをいたします。主なる神様、今朝私たちをこうして礼拝へと招いてくださいましたことを感謝いたします。私たちはいつも自分が抱えている課題、またこの社会の価値観の中で 生活をしています。ダメ出しをしたり、時には自分が大きな大きな存在だと思ったり、その中で忙しく自己評価を変えていくというふうなこともあるかもしれません。主よ、今朝私たちはただただあなたの御前に一人の人として静かに心を注いでいます。あなたが私たちを大切なものとして導き、私たちの人生を導いてくださることを信頼します。ですからどうぞ今日から始まる一週間のすべての技をあなたが祝福してください。主よ、私たちの群れの中には愛する方を突然失われて大きな喪失感を抱えている方もおられます。また自分が担っていることの重さに打ちひしがれてしまうような思いを抱えておられる一人一人もあるのです。あなたはすべてをご存知です。どうぞこの一日を生きていくために必要な糧と希望を与えてください。祈り合う命と結びつきを、絆を与えてください。そしてどうか私たちがこのところから出かける、そのところであなたの光を掲げていくことができますように勇気を与えてください。多くのところに課題があります。いえ、私たちが生きていくことも社会も課題の中にあります。けれどもその中でどのようにそれらを担っていくかをあなたは私たちに託してくださいました。このところから私たちを使わせてください。それは神が働いておられる場です。私たちはその場で共に働きます。主よ、私たちを使わせてください。悲しみのあるところに悲しみを分かち合うため、喜びがあるところに喜びを増し加えるため、私たちを使わせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。